こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1回1分本気痩せダイエット3ヶ月で体重60キロ48キロ食べても痩せるは、 SNS でダイエット情報を発信してきた丸による家庭で実践する運動と食事の入門書である。著者自身が産後の減量で3ヶ月に12キロを落とした経験を出発点に、続かないほど厳しい方法ではなく短時間で着手できる行動を日常へ組み込むことを目指す。構成は大きく運動編と食事編に分かれ、前者では骨格診断チャートを手がかりに骨格ストレートウェーブナチュラル別のタクトレを紹介する。後者では食事を極端に削るのではなく、主食主菜副菜等の組み合わせを整える112の考え方や早見表を扱う。専門的な減量理論を網羅する本というより、運動が苦手で計量や複雑な献立管理にも負担を感じる人が、まず実行可能な習慣を作るための実用的なガイドである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1回1分を入り口にして行動開始の心理的負担を下げる本書の特徴は、長時間の運動計画を最初から求めず、1回1分という小さな実践単位を前面に出す点にある。実際に紹介される運動には30秒程度で行えるものもあり、育児や仕事でまとまった時間を確保しにくい読者にも取り組みやすい設計となっている。減量では理論上最も効率的な方法であっても、実行されなければ効果につながらない。本書はこの現実を踏まえ、運動の量や難度よりも着手の障壁を下げ、反復できることを優先している。短時間だからこそ、朝の支度前、家事の合間、就寝前などに行動を差し込みやすく、今日はできなかったから計画全体が崩れたという挫折感も減らせる。もっとも1分の運動だけで誰にでも大幅な体重減少が保証されるわけではない。体重変化は総摂取量、活動量、睡眠、体調など複数の条件に左右される。本書の実用性は、短時間運動を万能な解決策として扱うことではなく、継続的な身体活動へ入るための現実的な入り口を提供することにある。次に、骨格タイプ別宅トレは、見た目の悩みに応じて選択肢を絞る仕組み。運動編の中心は、チャートによる骨格診断と骨格ストレートウェーブナチュラルに向けた骨格別ちょいトレである。全タイプ向けのメニューに加え、各タイプ別の運動、さらに共通の悩みを扱う構成により、読者は膨大な動画や種目の中から自分で選び抜く負担を軽くできる。ダイエット情報で迷いやすい人にとって、まずこのページから始めるという道筋があることは大きい。著者は、合わない運動を続けても見た目の変化を感じにくく、継続が難しくなるという問題意識を置いている。写真や注意点を伴う短い種目はフォームの意識を促し、単に回数をこなす運動になりにくい点でも初心者向きである。ただし、骨格診断は主に体型の特徴を分類するための一般的な枠組みであり、医学的に減量効果を予測する診断ではない。脂肪の減少に特定の部位だけを選んで働きかけることも難しい。したがって、読者はタイプ分けを絶対的な判定ではなく、取り組みやすい運動を選ぶ補助線として用いるのが妥当だろう。さらに、食べないではなく112の比率で食事の組み立てを簡略化する食事編では、我慢や細かな数値管理を中心に据えるのではなく、食べ方を変える丸式食べ痩せ法を提示する。その代表的な道具が、食事の構成を把握しやすくする112の黄金比と早見表である。公開されている目次紹介からは、ズボラでも使える簡便さが重視されており、毎食のカロリー計算やグラム単位の計量に疲れやすい人への配慮が読み取れる。減量中に必要なのは、特定の食品を一律に悪者にすることより、満足感と栄養の偏りを見ながら日常の食事を再現可能な形で整えることだ。本書はその判断を比率や重に委ねることで、献立を考える認知的負荷を下げようとしている。レビューでも、普段使わない食材や複雑な調理を前提としない点、具体例の分かりやすさが評価されている。一方で、適切なエネルギー量や栄養配分は年齢、体格、活動量、疾患、妊娠、授乳の有無で変わる。比率は便利な目安として使い、持病がある場合や強い制限を要する場合は、医師管理栄養士等に個別に相談する必要がある。そして、著者の減量経験を再現可能な習慣の設計翻訳している本書の説得力の核には、著者が長年の体型への悩みを抱え、産後のダイエットを機に3ヶ月で12キロを減量したという個人的経験がある。この経験は、同じように何度も挫折してきた読者にとって、専門家の抽象的な指示とは異なる親近感を生む。しかし、本書が単なる体験談に終わらないのは、その経験を骨格別トレーニング、短時間メニュー、食事の比率、早見表 Q&A という実行手順に置き換えているからである。特に、運動と食事を別々の根性論として扱わず、日々の生活の中で同時に調整する点は重要である。 運動だけを増やして食事が極端になれば続きにくく、食事だけを制限して活動が減っても生活の質を損ねやすい。本書は両者を低いハードルで連動させることで、開始直後の達成感を継続の動機に変えようとする。とはいえ、著者の減量幅や期間は個人の経験であり、読者が同じ結果を同じ速度で得る根拠にはならない。数値目標をそのまま模倣するより、無理なく継続できる行動を選び、体調や変化を観察する姿勢が重要になる。最後に、写真、早見表 Q&A を用い、情報型のダイエットを日常の判断に落とし込む本書は、知識量の多さよりも、今日何をすればよいかが見える編集に価値がある。運動は骨格診断からタイプ別ページへ進め、食事は比率と早見表を参照する。巻末には疑問に答える Q&A も設けられている。こうした構成は、ダイエット情報を検索するほど選択肢が増え、かえって行動できなくなる人に適している。レビューでも、写真付きで運動のポイントを確認しやすいこと、食事の具体例があり、真似しやすいこと、隙間時間に続けやすいことが繰り返し言及されている。つまり、本書の強みは、新規な生理学的発見ではなく、初心者が迷わず使える順序と視覚的な分かりやすさにある。一方、レシピの量をさらに求める声もあり、献立の幅を大きく広げたい読者には別のレシピ集や栄養資料を併用する余地がある。また、SNS 上の企画や動画と併用して意欲を保つ読者もいるが、外部コミュニティへの参加を前提にしなくても、本の手順だけで自分のペースを作れるかを見極めたい。継続を他者の熱量だけに委ねず、記録や生活予定と結びつけることが実践上の補完となる。結論として、本書は厳格な食事制限、長時間の運動、詳細な数値記録に何度もつまずいてきた人、特に家事育児仕事の合間で減量を始めたい人に向く。骨格診断を起点に運動の選択肢を絞り、短い宅トレを提示し、食事は112や早見表で組み立てるため、最初の一歩を具体化しやすい。運動理論や栄養学を体系的学術的に深く学ぶための本ではないが、情報を知っていても実行へ移せない読者には、その簡潔さ自体が実際的な利点になる。類書との違いは、食事だけ、部位別運動だけに焦点を絞るのではなく、骨格タイプ別の宅トレと計算負担を抑えた食事法を一冊にまとめていることにある。また著者自身の経験を出発点に、写真表 Q&A を通じて日常の判断へ変換している点も特徴的である。ただし、骨格分類や短期的な変化への期待を過信せず、体重だけでなく体調、睡眠、継続性を確認しながら使いたい。疾患がある人、妊娠中、授乳中の人、接触に関する不安がある人は、自己流の制限を避け、医療、栄養の専門家へ相談することが望ましい。ご支援いただける場合は、丸。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。